はようございますって言いたくなってしまいますけれども、グーテンタク、オッケー。9月30日に私は埼玉県の川越というところの教会でご奉仕させていただきました。そうしましたら、そこに杉山さんというご年配の兄弟姉妹がおられて、ちょうど自分たちはチューリヒの日本語教会の礼拝に行ってきたばかりですっておっしゃってました。だから9月の23日ぐらいですかね。覚えてらっしゃいますかね。いや、不思議なところでいろんなつながりがあるんだなってまず思いました。全然出てこないような話をしているかもしれません。私はマルチマイヤー先生とは本当に親しい不思議なつながりの中にありました。リーベンツラミッションというその宣教団とのつながりの中におりましたので、そういう関わりで、彼のお父さんお母さんは実は自分の私の妻の実家のありますすぐそばで開拓伝道をなさいました。ですからそういうつながりがあったことをいろいろなつながりの中で覚えていくんですけど、20年前になるんですが、私はちょうどミッションの100周年記念に教会の方々とツアーを組んで参加しました。そしてその時初めてスイスに足を踏み入れました。でもチューリヒではありませんでした。若い婦人の山、ユンフラウヨコですか。そこに電車でこう行って、いやー素敵だなーっていうその印象だけあって、その時に買ったネクタイを今日はしてきました。ちょっとサービスですね。エーデルワイスとかですね、牛が続いていて、何かこう可愛らしい世界、そしてハイジの世界のような感じがしていて、何か私の中では、そういう世界なんだ、ロマンチックなメルヘンな世界かなって思っていたんですけど、でもこうしてチューリヒに来させていただいて、ここは本当に歴史的な商業的な街だということをいろいろと教えていただいて、感謝しています。私たちの年齢、一般的ではありませんけども、だんだんものを忘れていくことが多くなっています。でも忘れるということで、いい点もたくさんあるんですけども、忘れてはいけないことを忘れていたり、忘れた方がいいことをいつまでも覚えていたりするのもまた私たちかもしれません。今日はこの、先ほど読んでいただいた、その聖書の箇所の特に13節と14節ですね、そこの中から3つの言葉を手がかりとして教えられていきたいと思っていますが、その一つが後ろのものを忘れるという後ろのものを忘れてというその言葉です。それから二つ目は逆に前のものに向かって進む。それから三つ目はやみくみ進んでいくんじゃなくて、ちゃんとその行く先に栄冠、賞がある。その目標を目指して進んでいく、走っていく。そのことを、使徒パウロという方はこの手紙の中に記した。それを少し進めていきます。で、今日ここに来させていただいて入りましたら、今スクリーンで見えませんけれども、後ろに、ピピ書の4章の言葉が書いてありました。いつも喜んでいなさい。ドイツ語だと、これ、always になるんだなって。あれ、わげですか？わげ。いつもというのは、ちょっとそういう意味では少しニュアンス違うようなところあるんですけど、いつでも、どんな時でも、あらゆる場面の中で、喜んで生きる。それをパウロはこの手紙の中で書いている。そういう手紙を書く背景の中で、彼は囚われの身となっている中で、この手紙に記している。でもそのところで自分のこれまで歩んできたことを少し振り返りながら、でも後ろのものを忘れ前のものに向かって栄冠を目指し、賞を目指して走り抜くんだという決意をフィリピンの教会の人たちに語ったわけです。その時に私たちに一つの点で注意を促しています。私たち自身が走る。あなたや私が一人一人がそのレースに その信仰の歩みの中に参加している競技者だということを忘れてはいけないということです。スタンドから見ている人、評論家的にそれを見て、ああだこうだって言うのじゃなくて、あなたがそのレースをまさに走り抜くんだ。あなたがそのレースの走り手、競技者だということを忘れるなということをまずここで教えてくださった。つまり信仰者は一人一人ただ傍観者ではない、体験者であり、そして経験者となっていくということを私たちに伝えてくださっている。では1点目の後ろのものを忘れてっていう、その後ろのものとは何だったんでしょうか。あ、出てくださっていますよね。もう皆さんドイツ語できればもうこれで私の話おしまいといかないところが、そのといかないんですけれども、後ろのもの、パウロ先生にとって後ろのものというのは何だったんですか。まさに彼の本当にこの地上における栄誉とも言うべきもの、まあ、その血統書のようなものですかね。彼が通ってきた一つ一つ、生まれも、それから育ちも、それ彼が習得してきた一つ一つの事柄も、みんな彼にとっては素晴らしいものだったと思います。そしてそれらは言い換えれば、私たちはこの地上で歩んでいる中で常に、あ、欲しいなと誰も思うようなものばかりです。でもパウロ先生はある時に気がつくんです。そうだ、それではない、本当に私たちが知らなければならないもの、私たちが身につけなければならないものは何か。彼にとってそれまで大事と思っていた生い立ちも、それから学問の経験、得たものも、立場も、そしてその当時のキリストの時代のユダヤ人の社会の中では、クリスチャンたちを迫害する立場に回ることが正当的な評価される生き方だと思っていた、そういう生き方の中でそれが180度転換する。今まで自分が大事だと思っていたものを、彼は2章、このピリピ書の2章の中で、チリアクタのようなものだ、ちょっとそこよ出てきますかね。書いてないよね。そこをね、私読んでみたいと思うんですが、しかし私は自分にとって得であったこのようなものをすべてキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタと考えています。それは私がキリストを得て、キリストを知った、キリストという素晴らしい宝に出会ってから、私が今まで大事だと思っていたものはみんなチリアクタに過ぎないとはっきり自覚した。クリスチャンたちを迫害してた時代の中で、ダマスコに向かう途上で彼はイエス・キリストにお会いします。復活されたイエス様にお会いして、そして彼は一時目を閉ざされながら、その目が開けられた時に今までと違った世界に出会う。それまで自分が大事だと思っていた、これこそが宝だと思っていた、それを追い求めていた、それを全部その瞬間から知りあくたに過ぎない、そういう経験に変えられている。その中で13節14節がやっぱり聞こえてくる。兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えていません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。彼は捕らえられた、キリストを知ってキリストによって捕らえられた、それをキリストを捕らえてくださった、まだ自分は完全ではないけれども、そのキリストを追い求めていく、その生き方の中でキリストを捕らえてくださった、その営みこそが 自分を成熟させ完成させてくださるということを学んでいたんです。後ろのものを忘れ、それをやっぱりはっきりと彼は私たちに伝えてくれている。私はテレビ番組で日本でライフラインという番組に時々出させていただいていて、そのゲストの方々がクリスチャンとなられた証しをしてくださる、その短い最後の締めのメッセージをさせていただくことがほとんどなんですが、ある時に、名前はこれで出さなくていいと思うんですが、あるクリスチャンの施設のチャプレンをなさっている愛さんという方にお会いしました。その番組 でお会いしました。この愛さんという方は立派な方だなという印象を受けた方ですけれども、そのチャプレンをなさっていらっしゃる。でお聞きしますと、日本では一番トップクラスと言われる東京大学、最近は京都大学の方がいいんじゃないかという人もいるんですが、それはちょっと置いといてですね、東京大学の大学院に出られて、そしてその道にどんどん進んでいこうとされていたんですけども、ある時を境にして彼は酒浸りの生活になって、そして家庭が崩壊して全部壊れてしまう、人生が壊れてしまう。そして、この方関西の方にいらしたんですけども、上野の方に登ってきて、上野公園でホームレスですね、路上生活者になった。すべてをなくしてそこで路上の生活、ホームレスの生活をするようになった。皆さんホームレスの方とお話ししたことがあるかどうか分かりませんけども、お聞きするとお話しするとびっくりするような経歴を持った方々に出会ったりすることがあるんです。まさにこの方もそうだったかもしれません。みんなびっくりするような経歴を持っていらっしゃる。上野公園のホームレスをしていて、もういよいよ食べるものがなくなったなというギリギリのところに来た。もう明日、明後日かなというギリギリのところで、もう食べるものはないっていう、その最中ね、クリスチャンの方々が、食べ物を配っていらっしゃって、そこで彼は食べ物をいただいて、いわば生き延びていくんです。クリスチャンの方に出会った。そのクリスチャンの方に出会ったことによって、彼の人生が大きく変わっていく。そのクリスチャンの方がこの愛さんにこう尋ねるんです。愛さん、あなたはこれまでの中で捨てることができないものありませんか？捨てられますか？愛さんは簡単に言うと、もう私は全てなくしてます、ホームレスですから全部捨てることができますよ、そう答えた。そう答えながら、でもふっとその中で思い起こされた。まさにコップの中の、普段は静かになっているこのコップの水、これは全くきれいなもそのものですけども、沈殿しているゴミがその瞬間わーっと湧き上がったかのようにして、彼の心の中に思い出されて、あいつだ、思い出された、あいつが俺をこうしたんだという、その自分を貶めた、私を騙したあいつのことがもう全部忘れていたと思っていたのに、その瞬間に思い出された。捨てることができないものなんて、捨てるものなんかないなんてことはないと思っていた、全部捨てられてきた、捨ててきたと思っていた、その愛さんの心の中に深いところに沈んでいた捨てられないものがあった。そして彼はその自分の中に沈んでいたものが浮き上がってきたときに気づかされた。これがクリスチャンのあなたが言う私の中にその罪なのか。罪というものに初めていわば目覚めた。そしてその時を境にして、その罪の、自分の罪の贖いのために、自分の罪を全て帳消しにするために来てくださった救い主イエス・キリスト、十字架復活を信じた。聖書の中にこうある、誰でもキリストの地にあるならばその人新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりました。彼はその日を境にして 本当に生き方が変わった、忘れていたと思っていた、忘れ、それが忘れていなかった、でもこの時に、ああキリストによって私は忘れさせていただいたんだ、そこを終えることができた。パウルにとっては、彼にとって後ろのものというのはこの世のまさに称賛であり誉れであり、そして彼が獲得していく一つ一つでありましたけれども、でもそのことによって彼が本当に知らなければならない神の栄冠というものを見失わせていたことに彼が気がついたように、ではあなたはどうですか。それが今日の第一の問いかけです。第二、前のものに向かって、新約聖書の2017年版は身を伸ばしと訳しています。ちょっとそこが新しくされているところですね。前のものに向かって、後ろのも忘れだけじゃなくて、前に向かっていくという、そのちゃんとした方向性をパウロは私たちに語りかけます。せっかく出していただいたのでごめんなさい。少し年を重ねると喉が渇くんです。言い訳はいいですよね。数年前になりますけどね、2005年ぐらい、日本にその頃いらっしゃった方はほとんど記憶の中にあるかもしれないぐらい、社会的な現象と言われるくらい全然それまで興味のなかったような、世界のことが話題になった2005年、ディープインパクトっていう、なんか聞いたらどっかの映画かなと思う人もいらっしゃるみたいですけど、それは私は知らないんですが、ディープインパクトっていう競走馬、これですね、馬ですね、いたんですよ。競馬なんかやる人いないかもしれません。競馬の好きな人はもしかしたらいらっしゃったかもしれない。昔ね、競馬好きでしたっていう、私も競馬なんか知りませんよ。でも社会現象になるくらいこのディープインパクト、まさに大きな影響を与えた馬だったんですね。もう本当にそんな興味なかったような、馬なんか知らなかったような人がディープインパクトを本当に知った。日本の NHK っていうテレビ番組の中で、そのディープインパクト、ものすごく強い馬だったんです。三冠馬にもなって、本当に強い馬だった。連戦連勝。その NHK の報道番組の中で、この取り上げて、この馬の強さはどこにあるのか、興味深い解説をしました。三つ挙げてました。書いてくださったんですかね。一つはですね、天性の走り好き。馬だからそんなこと面白いなと思うんですけど、生まれながらにしてこの馬は走るのが大好き。二つ目、これがまた驚くべき、走り終わった後の心拍数、ドキドキドキドキしますよね、走った後。その回復する速さ、普通の馬の三分の一から二分の一で回復するんだそうです。三つ目、これがまたおそらく他の馬と違うのかもしれませんけども、後ろ足のまさにこのつま先までしっかりと地面を踏みしめてバーンっていくんだそうです。ですからそれが前に進むすべての前進力に変わる、後ろ足が。大丈夫ですか ?OK。実はこういうやり方は私は初めてなんですね。大変通訳の方がいてやりとするんですけど、だからちょっと難しい言葉が入ってたかもしれないなと申し訳なく思うんですが、でもね、この三つこそがパウロ先生が前のものに向かって身を伸ばすって言っているあのニュアンスなんです。馬に例えるなよなんて言われちゃったら申し訳ないんですけど、でもね、一番目、イエス様大好きですか、あなたは。二つ目、試練、苦難、苦しみ、悲しみ、そういった、そういう中から回復する、神様から 力をいただいて回復する術を知っていますか？力をいただいてますか？自分の力で何とかするんじゃなくて、ご聖霊の助けによってあなたは立ち上がって前に進むことができるはずですが、委ねた生活をしていらっしゃいますか？聖霊に満たされた、聖霊に導かれた歩みをしていますか？回復する力。三つ目。しっかりと立って、しっかりと立って歩んでいますか？これ、何でもないことのように聞こえるかもしれません。でも一歩一歩、あるいは一つ一つがしっかりと歩んでいく信仰生活が、それこそが今私たちに求められて、朝ごとに夕ごとに神様の言葉に聞き祈る、しっかりするというのは、そういうところから養われていくものですよね。礼拝に集いながら共に愛する方々と神様を賛美し、礼拝するその喜びの中でますます強められていくことを経験するでしょう。兄弟姉妹と恵みを分かち合う、祈っていただく、私のために祈ってください、私のために祈ってください、お互いに祈り合える友がいる、教会の交わりはそうですよね。今回私に来いと言った矢吹先生は、私を召集したかのような感じの言い方をしましたけど、本当に古くからの友達、進学校の同期の友達なんですけど、いつもそうやって交わりを共にさせていただきます。そういう意味では聖書の言葉で、新改訳聖書では同労者と訳、新教訳聖書では協力者、私は共に働く者、共同者でいいんじゃないかと思うんです。共に働いている、同じ心をいただきながら同じ主に仕えていく兄弟姉妹として歩ませていただいて、大丈夫でしょうか。皆さんにとってしっかりと立って歩んでいく、それが前に向かっていく推進力になるということを忘れないでいただきたいんです。忘れそうになったらディープインパクトを思い出してください。三つ目のこと、目標に向かって、これも多分皆さん方も何かなさるときに、そのご自分の目標を持って掲げながら、そのための普段の大変な努力をなさってるんじゃないかなと思うんです。でもその目標が曖昧になって見えなくなってしまうと、自分は一体何をしてるんだろうかって見えなくなってしまうことがあるかもしれません。パウロは上に召してくださる神様からいただくその栄冠、賞、2017年ではその賞と言っています。私たちはレースすれば、普通の、オリンピックでも1、2、3位で、そこで金、銀、銅でメダルは終わっちゃうかもしれません。でもこの賞は、すべての生徒、すべての信徒の方々に約束されているものです。少し書かせていただくと、朽ちない冠、義の冠、命の冠、栄光の冠、いろいろな表現を持って聖書を私たちに、私たち永遠の命の約束されていらっしゃる、その賞をちゃんと用意してくださっている。途中はいろんなことがあるかもしれない。でもその栄冠を目指して、賞を目指してしっかり走ろう。それがパウロ先生が今日私たちに、あなたや私に呼びかけてくださっている大切なメッセージ。言い換えれば、この賞、永遠の命をいただくということが分かんなくなってしまうと、私たちにはもう走る力が失せてしまうかもしれません。今朝目覚めた時に外見ましたら、これがスイスなんだと思ったんですよ。深い霧の中でした。何にも見えなかったですね。今日兄弟がどこかに連れてってくださると聞いていた、そのお会いするまでどこ行くか私知りませんでしたけども、今日何にも見えないところに行くんだなと思いましたけど、ちゃんと行く頃になったらね、スカーッと見えましたよ。途中ちょっと一箇所だけね、ちょっと間違えながらちゃんとでも行ったんですけども、 そしたら素晴らしいホール、滝、ラインの滝、もうあれもう圧倒されましたけど、素晴らしい世界に案内してくださいました。それから考えるのは、私たちはそれも素晴らしい感動を覚えたとするならば、もっともっと私たちが目にしたことも見たことも聞いたことないような素晴らしい栄光の冠、命の冠に、あなたも私も扱わせていただく、待っていてくださるんです。後ろのものを忘れて走っていますか？前の方に向かって一心にひたすらに走っていますか？目標、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すなと勧められているように、ちゃんと見るべきところを見て、永遠の命の冠、栄光の冠を目指して、私たちは信仰の営みをしているでしょうか。ふとこの話をしながら思い出したことを記していただいたかもしれませんけど、私たちの長男がまだ幼稚園だった頃、そのことを思い出す運動会でした。今ぐらいの季節ですね。運動会で、そしてよーいどんと走ってくるリレーでした。あれはリレーに出た、そしてバトンを持った、ひたすら走る、ダントツですよ、誰もついてこない。そう、彼は逆方向に向かって走って、バトンをもらったその向こうに向かって走っていったから、ついてくるわけがない。幼稚園児ですよ。間違えた。ああ、これでもう彼レースやめて泣くんだなと思ったところが、私が感動したのはその次なん。そこから向きを、ね、あのアナウンスで、まるまるちゃん違うよってアナウンス、彼も聞こえたのかな。それで向きを変えた。そしてもうずっと遅れてますけど、最後まで走り切ったんです。私の感動はそのことなんです。途中いろんなことあるかもしれない、人生の中にね、つまずいたり転んじゃったりすることが、間違えちゃったりすることあるかもしれない、でもちゃんと向きを直して最後まで走り切ることが、今日の私あなたに大事なことだと、パウロ先生、私たちに語っているんじゃないでしょうか。走り切ることです。途中いろいろある、ね、落ち込むこともあるかもしれない、いつもいつも回復することができるようにと思いながらも、ジレンマのようになってしまうことがある。そう、次にチューリッヒ来ることはないかと思うので、最後にこの原稿にない部分だけごめんなさいね。でも私たちにとっては忘れることはできないんです。父母、妻の父母のお世話するということがあって、その教会の責任を交代しました。そして私は巡回の働きという、まあ、割と身軽な立場に身を置くことになりました。父母を一生懸命、妻は、まあ、一緒に生活するということを今まで考えていなかった。でもするようになりました。でも2016年の4月からそのことを始めたんですが、その年の8月に礼拝から私たち帰りました。父はもう施設にお世話になっていました。母とそれから長女と私たちと4人で礼拝に出て、それから帰りました。そしてその後、私と妻は人に会う約束があったので外に出て戻りました。そしたら長女の具合が悪くなっていた。そして、わあ大丈夫かって、大丈夫だっていう、救急車呼ぼうかって、大丈夫だって言ったんですけど、どう見ても俺は危険な感じがしたので救急車を呼びました。救急車はすぐ来てくれたんですが、受け入れ先の病院がなかなか見つからない、 4,50 分かかりました。まあ、それでも決まった、行った。そしてそこでさらに50分待たされた。ありえない、ありえないようなその長さで 彼女は心肺停止をしました。で、血圧が結果的には戻らないで、次の日8月15日に帰らぬ人でも、彼女の中には本当に神様への思いがあった人でした。前の年に教会の記念書を出したときに、50年の記念書を出したときに、彼女はこう好きな聖書の箇所を挙げていました。ああそうだったんだと。詩編の23編6節、願うところは永遠の常しえの家に住むこと。それをイミジクもその記念誌に挙げていた。何か まるでそのことを予告するかのような思いに私たち駆られたんですが、もう立ち直れないくらい衝撃な出来事でした。私たちが先に行って当然だと思っていたのに、でも私も妻も、特に妻は両親の介護のことがあって、娘の長女の健康のことは気がついてなかった。全く突然のことでした。どうしてですか、思うような出来事ですね。でも立ち直ると言いましょうか、励まされたのは、その長女が掲げていた、持っていたその信仰の恵みです。詩編の23編に表せ、彼女は10歳の時に、私はイエス様を信じますと言って、中学生の時に洗礼を受けて、いろんなところを通った。彼女の健康の状態が気がつかなかったのは、彼女は塾の先生をしていて、午後出かけていて夜帰ってくる、私たちと時間帯が違っていたこともあった。どう説明することもできないことです。でも命の源は私たちの側にはない。あの呼ぶ記の中にあるように、主は与え主は取られる。主の皆は本命かなと呼ぶは歌いましたけれども、主の皆は本命かなという言葉は私たちの口からはすぐには出ませんでした。どうしてですか、申し訳ない牧師なのにね、御言葉を語る立場にいながら、そんな情けないことを今皆さんにお話ししていますけれども、でも不思議なように神様は私たちをその年12月の初めから1月にかけてハワイのオアフ島に導いてくださいました。私の友人がそこで教会の牧師をしていたんですが、そこで任期満了で終えて日本に戻ってきた6月、それから牧師を次の牧師を言うまでの間、なんとかその牧師たちを呼んで、その中に加えてくださった。一月半近い間の中で、まあ、天地療養っていうのはありますけども、私たちにとってはそこで本当に大きな祝福と、また慰めをいただきました。でなかったら私たちは今こうして、この間はトロントに行き、そしてチューリッヒまで来るっていうことはありえないだろうと思います。人生の中で何が起こるのか私たちは分からない。でもさっきのおすすめ、走り切るということを、このことを通しても私たちに教えてくださっている。皆さんの人生の中にも、あなたの中にも何があるか分からない、いろんな出来事あるかもしれない、でも走り切るということがこの約束の中に含まれていることを、目標を目指して一心に走るというのは、走り切るということがその中に含まれているんじゃないでしょうか。お祈りを持って閉じたいと思います。天のお父様、あなたの豊かな恵みを感謝します。弱い私です、あなたはご存知です。光に背を向けるこの世代の中で、この時代の中で、信仰の創始者であり完成者である主イエスキリスト様から目を離さないで 走り切ることができるよう、助け主ご聖霊が私たちを導き、私の足元をあなたの御言葉の光で照らし続けてください。お委ねいたします。そして最高の栄冠をここに集った愛する兄弟姉妹と共に受けさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りします。